どうも、オレンジです。
先延ばし癖のある人は実は隠れた才能を持っている可能性がある。可能性だらけだな。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。何ですか、さっきの話は。
さっきはですね、はい、ネットの記事で、はい、ナゾロジーっていう記事でですね。
なんか怪しそうだな、はい。
怪しいですか？先延ばし癖が、まあ私なんかあるんですけど。
はあ、
もう今やりたくない。もうできるだけギリギリで種ラジのネタも考えたいっていうふうに思っている人は隠れた才能があるっていう、そういうことですよ。
隠し続けてこのまま終わっちゃう可能性が出てきますよ、これ。隠しすぎじゃないですか、もう。
え、俺に言ってる？
わかんないけど。
失礼だな、君。
隠れた才能って
何？何なんだ、君は。撤回しよう。
誰だ、どこの政治家のかあれか分かんないですけど、
はい、でもちょっと嬉しいじゃないですか、自分の欠点を、まあね、これ欠点だなと思ってることが、うん、実は自分が、まあ、才能があるという証であるということですから、欠点を、あ、これいいことなんだってちょっと思えるじゃない、うん、
最近はね、 AI とかが記事作ってる可能性あるから、そのなんすか、人間を喜ばせるための記事を量産してる可能性ありますよ。いろんなパターンで。
え、 AI が嘘ついてるってこと？
AI は嘘をつくっていうか、平気な顔して嘘をつきますよ、あいつらは。顔もねえけど。
ああ、まあでも確かに、このまとめ記事よくできてるがゆえに、絶対 AI って思うの多いね。
そうなんだよね。
論理的な、なんかこう、こういう理由、こういうふうな事例もある。それでこうですって、なんかあまりにも美しすぎて、最後にこう、気が利いた一言とか入れてると、もう信用できないっていうのは、なんかある。
うん、
私も見た、それ。
そうなんだ。
じゃあ、ちょっと疑心暗鬼が深まっちゃうんじゃないの？オレンジさんなんか。
僕だから AI が書いてくるものなんて信じてないですよ、マジで。
いやいや、AI が書いてるかどうかを判定することができないじゃん。うん、むしろ AI が書いてるって分かってるんだったら、そう、ああ、こうかなって思うけど、誰が書いてるかが、分からない。
最近の Google 検索でね、一番最初に出てくるじゃないですか、AI の候補みたいな。はい、はい。ああいうのはもうだから、さらっと見るだけで参考にしちゃいけないなと思いますよ、やっぱり、
うん。まあでも3割ぐらいはいいんじゃない？そういうふうな集合値ではこういうふうに言われてるんだろうけど、実際どうなのかなっていうふうなことだと思うけど、うん、やっぱ怖いのは AI ですって言われないで、AI がその僕らに突破してくるっていうかさ、まあフェイク画像とかもそうだけども、本当にこの1年でものすごいレベルが上がっちゃってるから、
うん、
なんか確認しようが、まあなんかね、ものの研究者は、
うん、
確認はもうできませんって言ってたよ。
ほうほうほう。
だからもうこっちのスタンスだよね。向こうの良し悪しでは確認ができないから、こっちの方が、うんうん、まあ、常にそういうふうなことを注意するとしか言えないけど、ね、飛び越えてきたらもうわかんないよね。
だから僕は前々から AI っていうのは翻訳として活用すべきなんだってことをずっと思ってるんですけどね。あくまでその人間が考えたこととか、過去に作られたものをなんかいかに分かりやすくするかとか、優しくするかとかっていう、少しこう変える、まあもちろん言語的なところも含めて、なんかそういうことだけに使っていけば、人間的な営みがこう脅かされることもなく、いい共存の仕方ができるんじゃないかと思ってますけどね。その点において、AI って優秀だから、やっぱり。それこそなんかインタビューの文字起こしとか、結構ちゃんとやってくれるから、そこら辺はなんかね、翻訳機。まあ、ドラえもんは意思持ちすぎか、あいつは。
まあでも、オレンジさん、残念だけど、あなたの抵抗はまるで意味がないだろうから。もうあなたの後ろにいるよ。あなたのすぐそばにいるよ。
僕が能動的に使うことにおいてはそれですから、全然大丈夫です。
いや、だ自分が使うのはいいけど、もう AI か AI じゃないかわからないものが、お姉さんの周りを取り囲んでいるよ。
そうだろうね。それはそうだろうね。 それはそうでしょうし、別にそれに抵抗する気もないが、自分自身の使い方、スタンスとしてはそういうことだっていうふうに思ってます
ね。これじゃあ1年後ちょっと確認したいですね。
だ使ってやる
って翻訳以外で何か使ってる可能性が。あるかもしれませんからね。
あの相談ツールとして使うみたいなのも、なんていうの、もう人間としてのあれを何か壊れてると思ってるから、うん、僕は。
俺使っちゃってるけどね。
うん、相談しちゃってる？
相談っていうのがちょっと幅が広いけど、やっぱこういうふうな社会事象はあるけど、うん、これはどの程度合ってますかとか、それに類推するものは何ですかみたいなこととかを、その、まあね、その、それが正しいっていうかどうかわかんない。まあ、ただ、僕らが思っている以上に精度は高いから、そこまで考えて、調査できるんだという驚きはありますけど、でも、そういう使い方も別にしますよ。その方が早いからね、やっぱり。
そう、速さを求めるみたいなところがね、どこまでいいのかっていうのも考えちゃうんだよな、やっぱりな。
そうそう。なんか一番怖いのは、僕らが考えてたどり着くっていうその道のりみたいなこととか、例えばオレンジさんと僕とで、なんかこう話し合って、なんだあいオレンジの野郎って思いながらも出た結論みたいな、なんかその結論にたどり着くまでの苦労ってあるじゃない、なんか、
うんうん、
そういうのがグンってなくなっちゃうこと、まあいいことなんだけど、
うん、
ショートカットするとこれってなんか自分にとって大事なことって思えるのかなっていうふうになんか思ったりはするよね。
僕は前々からその何らかのサービスとかシステムに依存した人生を送ってしまうと、それがなくなった時にどうするか、それこそ今もうスマートフォンがないと多くの人は生きにくくなってしまって、僕もそこに使っ、まあでも
使って
なくなったらなくなったら生きていけるかなとは思うぐらいにはいるんだけど、でも大変だろうなっていうのは思っちゃうから、そういうのはなるべくないようにはしたい。そこら辺は今までの時代の移り変わりで、そういうサービスとかシステムの変化、まあもちろん進化はし続けるはし続けるんだけど、
はい、
なんかそこら辺はね考えていかないって思っている中で、まあ AI といえば、はい、まあサム・アルトマンというね、はい、オープン AI の人が、うん、AI の映像には価値がないみたいなことを言ってましたけど、あの人はだってね作った人なのにね、だから多分対立しているサービスとかをいろいろ考えながらそういうこと言ってるんでしょうけど、なんか AI による映画みたいなものがまあすでに生まれつつあるっていう現状で、この前僕も日本のセンサーズっていう日本テレビがやっている、時々3ヶ月に1回ぐらいかな、これ終わったと思ったんだけどいつの間にか復活してたんですけど、そういう最新テック業界とかスタートアップの社長とかを呼んで登壇する番組があって、それの公開収録に前行ってきたんですけど、それの特集が AI 映画みたいなもんで、あ AI 映画なんてもんがあるんだ、ちょっと気になるから見に行ってみようと思って行ってみたら、
うん、
まあひどくて渡辺一慶とか出てるんですよ、うん、渡辺一慶とかね橋本まなみとか出てる、まあその時点でちょっと B 級感はあるんだけど、
うん、いや映画作品の方に出てるってこと、それは。
そうです、映画作品 AI が作る映画に出演してるんですよ。 AI が作るっていうか、まあ、人間が AI をコントロールして作るが近いんだけど、
人間がテーマが AI とかじゃなくて、AI が監督、編集してるってこと
ですか？監督はいて、AI を駆使して作った映画って感じですね。
なるほどね。はい。で、それをまあみんなで見て喋るみたいな番組ってことですよね。
そう、はいはい。そのスタッフの人たちが、参加したスタッフの人たちが語らってるよみたいなものがあって。
はい。
まあでも作り方はね、結構まあ大変じゃ大変なんだけれども、でも多分普通の映画制作においては省略できるプロセスみたいなものがあって、そこら辺はまあまあ興味深いというか、使い方、それこそ、今の優れた映画監督とかも AI を使って、一部、まあ映像を処理してるみたいなことある。まあかつてのその CG による進化みたいなことが AI によってもさらに、あったりはするっていうのは現状ではあるんだが、
はい。
結構そこにおいて、もちろんだからね、作り手のスタンスとか、そのどういうものを作れる人なのかみたいな、結局やっぱり監督とかって大事だよねっていうのを如実に感じさせられたというか、うん、いくら AI が発展したとて、そのベースとなる脚本なり監督なり、まあ撮影とかもそうですね、照明とかも含めて、そういうスタッフがちゃんとしていないと、まあ、はい、ちゃんとした映画にはならないんだなって、当たり前のことをね。
おそれは、だから AI へのダメ出しなのか。それをやった人たちの。
というよりは、で、まあ、はい、あの、AI も、だから、一種その、さっき言った通り、その、一つのサービスとか一つの、システムに過ぎないというかね。うん、もう、やっぱそこは人間が一番大事なんだよなっていうことを、その映画を見た時もちょっと感じたりはしたところで、だからそういう、うん、なんだろうな、先に僕は上映作品としてそれを見た後にトークを聞いたから、うん、こんなくだらない作品を作ってる人たちの話を聞いてられないなってちょっと思っちゃったところはあって、まあ、やっぱそこの、うん、映画とか、まあドラマとかもそうですね。やっぱ作品が語るよねっていう、そのしょうもない作品を作っていると、いくらそのなんだろう、その人たちが話してることが立派であってもちょっと話半分で聞いてしまうかみたいなところはあったりはしたんですけど、うん、
はい、
まあ、その話と先週今週と映画を見て、それを結構評判のいいというか、世の中的に、しかもそれは映画好き、映画がをたくさんを見ていて、うん、ある種映画を評する能力もあると思われる人々が見てる映画があって、はい、それがセンチメンタルバリューという映画と、
はい、
嵐が丘っていう映画がありましたと。
はい、
で、その2本を僕も見てきたんですけど、
はい。
これが僕、ハマらなくて。
その評論家筋では割と評価されてる映画っていうことなんですかね。
はい、評価。まあ、嵐が丘は賛否両論らしいんですけど、センチメンタルバリューは結構大半の人が褒めてるような作品で。
褒めるというのは、まあ、細かくいろいろあるけど、ざっくり褒めてるっていう、とりあえず、ね。
そう。はい、なんですけど、ここにはまれなかった時に、なんか、その、まあ、もちろん前提として、一人一人において、その、好みの指標とか、面白いと思うものの基準みたいなのは違うっていうのは前提としながらも、
はい。
果たしてこう、いい映画っていうのは、良い映画っていうのは何なんだろうみたいなことをちょっと考えてみたいなと思ったんですよね。
また、どでかい話だね。自分が面白いと思うってことじゃなくて、その、いい映画っていうこと、それはど世界に対して、映画界において、なんかいろいろあると思うけど、どういう、
結構わかりやすく、その、まあ、毎年アカデミー賞ってあるじゃないですか。
うん、あ、はい。
はい。アメリカで今月の多分中旬ぐらいにまたありますけど、あれはなんだ、うん、BS でやるのかな、 NHKBS かなんかで多分放送して、
ね、ワウワウ
でアーカイブ流してみたいな感じだと思いますけど、はい、なんか、ああいう場所は基本的には、まあ、総意として、まあ、審査員がいて、その人たちの投票によって、それぞれの、まあ、作品賞を中心とした賞っていうのは、決まっていく。だから、ある種、あそこにおいては、その多数決的な意味合いでの、いい映画っていうのを決めるっていうことが行われていると思っていて、
うん。
で、まあ、今回の、ま、センチメンタルバリューは入っている。外国語映画賞で入っていて、でも、嵐が丘は入ってないかな。うん、っていうところではあるんですけど、なんか、そういう、はい、まあ、いい映画っていうのを決めていくプロセスっていうのはあるけれども、まあ、それ、はい、もちろんだから僕たち個人個人の中でも、これはいい映画であり、これはそうでない映画みたいなところのジャッジってきっと、プラスマイナスであったりするとは思っているんで、はい、なんかそれってどういうところで決まっていくのかな、みたいなことを、まあ、なかなか、そこまでね、映画に詳しくはないので、深掘りしていけないかもしれないけど、なんか、ある種それを言語化していけたらいいな、みたいなことをちょっと試してみたいなとは思っていて。
はい。
で、センチメンタルバリューっていう映画はね、映画監督が主人公なんですよ。
おう。
もともとずっと、もうちょっと若い時に活躍していた、今はもう高齢となった映画監督で、もう何十年も映画を撮ってないような状態っていうところ。
はい。
で、その、高齢の、映画監督、男性ですけど、には娘さんがいて、娘さんは演劇界で活躍する女優さん。
はい。
で、もうなんか、その、舞台が始まるとなると、ちょっと緊張するのか、なんかパニック状態になって、なかなか集中できないみたいなところを抱えている人で、
はい。
で、その親子の間はずっとこう、コミュニケーションが取れてなかった。もしかしたらその映画とかで忙しくって、その、子供との時間が取れなかったみたいなこともあったかもしれないんだけど、 で、その二人が、自分の主人公の奥さんであり、娘にとっての母親の葬式で、再会するってところから物語は広がっていくんですけど、
はい。
なんかそこにおける、なんて言うんだろうな、映画制作者の業、映画を作る人の業みたいなものとか、親子関係の複雑な感情とか、あとその、恒例となった映画監督が、自分の娘を、その女優さんを主人公にして、映画を撮ろうっていうところで展開していくんですけど、それを娘さん側は受け付けないみたいなところから、はい、親子関係の今までのずれてたものっていうのが、まあ、あらわになっていく話ではあったりして。
はい。
これがですね、まあ、映画としては、僕としては、そのストーリーテリングとか、話の展開とか、演出とか撮影とか、まあ、美しいというか、綺麗に整っているなぁと思っていて、途中までは結構テンション高く見ていたんだけれども、
はい。
なんか最終的、まあ最終的な展開は言いませんけど、最終的なところが結構僕は、しっくりこないというか、なんか、ちゃんとこう、感動しきれなかったところがあって。
お、感動しきる。しきらない。
結構僕の、だから評価基準は、自分の身体的な反応、うん、それはもしかしたら涙かもしれないし、泣かせるような映画ではなければ、なんか、はい、心臓のドキドキっていうか、興奮するような状態とか、はい、まあ、めちゃくちゃ笑ったとか、なんかその、なんて言うんだろう、自分の脳内でこう整理しきれない、処理しきれないような心の揺らぎみたいなところ、うん、ものがあった時に、あ、これは良かったっていうふうに思っている感じはあって。
はい。
そういうのはまあ最近で言えば、また再上映していた、罪人たちっていう映画、これまあアカデミー賞でめちゃくちゃ候補になってますし、あとはワンバトルアフターアナザー、去年の僕の2位に挙げた、ベスト2に挙げた作品とか再上映してたんで、それを見てきて、ああ、これはやっぱいい映画だなっていうふうに両方とも思ったんですけど、
はい。
ちょっとそういうものがセンチメンタルバリューにおいてはなかった。それは同様に嵐が丘についてもそうで、嵐が丘については、まあ、うん、嵐が丘は大体話分かりますよね。結構有名な話だから。まあ、
まあ、説明は大丈夫ですよ。はい。
切れ物ですね。そうそうそう。で、嵐が丘についてはもう最初からも全然乗れなくて、なんか、うん、まあ、はい、もちろんだから、古典中の古典、そういう切れ物の、古典だから、まあ、いろんなものに影響を与えていて、うん、僕が見てきているドラマとか映画とか、さまざまなところにそのエッセンスっていうのは言っているだろうから、そりゃ、はい、あ、どっから見たことあるなと思うのは、ここにルーツがあるからっていうところで当たり前なんだけど、本当にもう最初から最後まで。はい、でもなんか原作からね、ちょっとフックは、内容を変えてるんですって。
はい。
ちょっと設定とか変わっていて、その視点が変わるところの面白さみたいなのが原作を好きな人にとってはあるらしくって。
はい。
そこは、僕はちゃんとは、原作読んでないので、ああそうなんだっていうふうに後から気づいたみたいなところはあったりはしたんですけど、
はい、
やっぱりなんかエメラルド・フェネルっていうね、プロミシング・ヤング・ウーマンとかソルト・バーンとか前作は結構好きな監督で僕はあったので、ちょっとそこら辺が、はい、まあ古典を題材としたからっていうのも影響してなのか、ちょっとピンとこなかったなっていうのは残念。でも一方で、去年の僕の1位はハムレットっていうね、古典中の古典みたいな、古典中の古典でもないか。まあ、シェイクスピアのね、時代のシェイクスピアの奥さんを主人公にした映画だったりするんで、はい、そこら辺は時代物だからっていう理由でもないんだろうなと思いつつっていうところでもあり、
はい。
なんか、でもやっぱりその、体の感覚、体の、中で反応が起きてるものがいい映画っていうのが僕の中では近いのかなとは思っているんですけど、本さんはいい映画っていうのはどういうものだと思いますか？
はい、難しいよね。そのなんかオレンジさんの中でこう自分が好きな映画っていうのといい映画っていうのがなんか一致させたくなってるところがあるんだけど、それは自覚されてるんですか？
結構そうなってますけど、ね、
賞を取る映画とオレンジさんが好きな映画が別に一致する必要ないじゃないですか。僕はね、そう思うんだけど、なんかオレンジさんは割と自分がいい映画だったって思ったものがちゃんと評価されないと嫌だって、なんかそう思ってるように聞こえるんだけど、
嫌だじゃないです。 その自分自身のいい映画っていうのは何だろうなっていうのを考えたいっていう感じです。う
ん、あ、じゃあ、
言語化したい
って。さっき賞を取るみたいな話は出たけど、それはそれとして、うん、自分の中のいい映画とは何かっていうふうに考えてるってことでいいんだよね。
でもそうそう、でも両方はあるじゃないですか。やっぱアカデミー賞みたいなものもあるしとか、うん、カンヌだってメジャーだってあるし、みたいな。
これ結構違うもんだと思ってるの。それは、なんか、うんうんうん、その作品の目的とか、例えば評論家がこの映画を今、ここで取り上げることに価値があるっていう風な、その文脈みたいなものがあっての賞だと思うので、うん、必ずしも個人が感動した、例えばその、僕はこの映画の前段とか文脈とか過去の作品を知らないとか、同じような作品が過去作られてきたってことを知らないとして、この映画見て感動したと、うん、評論家が、いや、あれはもう完全にパクリですって言われたら、それ評価は下がるじゃない。うん、だから、うん、いい映画が個人的なものであるかってことと、社会的にいい映画であるかってことは、イコールっていうのは、まあ、それぞれだと思うけど、俺はあんまりそういうふうに思ってないんですが、うん、まあ、それを踏まえて、僕個人が好きな映画だと、どうなんですかね。うん、なんか、ちょっと、でも、好きな映画もいっぱいあるから、うん、いい映画っていうのはね、何なんだろうね。でもなんか、俺、いい映画って言い方しないかもしれないですね。なんか。
でも世の中的にはさっき言った通りアカデミー賞とかいくらでもあるじゃないですか。そういう指標
だから、そういう映画はどうぞご勝手にと思っちゃう感じ。いい映画って、その表現としてね。そう。別に、うんうん、好きな映画、いい映画でいいんだけど、でも、あ、この映画、いい映画だな。その、まあ、これもニュアンスだから、どっちとも取れるんですけど、例えばその俺が好きな映画で南極料理人っていう映画あるんですけど、
はい、沖田修一監督。
はい。で、これはさ、まあ、南極に行って、その、いるチームの、まあ、料理人が、まあ、いて、その、坂井正人さんですけど、それが、ただ、まあ、飯作って、みんなが、文句言ったりとか、喜んだりとか、泣いたりとか、そういう人間模様が、ただただ、あわあわ描かれる作品で、まあ、映画的かって言われたらわかんないんだけど、うん、でもなんかその、俺はすごい感動したわけ。で、いい映画だなって言われたら、うん、いい映画ですって言いたいんですけど、うん、何なんだろうね。それはその、なんか要件があるのかっていうのがよくわかんないんだけど、ただ、あんま劇的なことが起こる映画って俺結構やっぱりいい映画としてはカウントしたくないね。
ほー。
うん。だからまあ別に、人それぞれなんだけど、なんかその、うん、まあ、言うよ、はっきり。泣いたとか言うのはあんまりカウントしたくないですね。
うん、あ、じゃあ、南極料理人は泣いてないっていうことですか、うん、
直接の涙を流してないと思うし、
あと。直接の涙。うん。
いや、だから心の中で切ないとかいろいろ考えたとは思うけど、あ、その、うんうんうん、記号的に俺がポロポロ涙を流しちゃったってことも別ではないし、なんなら泣いた映画は、俺の中でのあんまり好きじゃないいい映画に、なんかランキングするかもしれない。
お、例えばどういうのだ？面白い。泣いたけど好きじゃないになるな。
まあ、泣いたとかその、うわ、すげえとかって思う映画とかは、俺の中ではランキングは低いんだよね。なんか、
どういう映画？
あったかな？なんだか、いや、まあ、ちょっとごめん、位相ずらしたけど、例えば SF 系のやつで、なんかスペクタクルがすごくてさ、はいはい、もうなんか特撮ドカーンみたいな、すごい表現だなとかいう映画とかは、全然もういい映画じゃないね。面白い映画かもしれないけど、うん。なんかその悪い意味でのいい映画。
スターウォーズとかそういうこと？
スターウォーズが特撮ですごいかってことじゃな、だからそうね。難しいね。だから、まあ、社会的な意味でのスターウォーズはいい映画なんだと思うけど、俺にとってのいい映画では、うん、まあ、はっきり言えばないかもしれない。面白い映画だけど。そこはなんか、俺の中で多分長く生きてきて、研ぎ澄まされていく僕のセンスと、社会がこれは求めるだろうなとか、求めた方がいいだろうなっていうのは、やっぱちょっと違うっていうか、まあ、一致しててもいいんだけど、うんうん、なんか、引っ張られちゃうからさ、なんか気をつけてるんですけど、僕のいい映画ってそういうんじゃないよなっていうのが、うんうん、なんかあるね。何にも起こんない映画とかが一番いいし、なんなら一番退屈した映画がいい映画だっていうふうに思ったりいるかもしれない。
あれ、ポンさんの昨年の1位は何だったんでしたっけ？
昨年の1位俺何だったっけな？あんまりちゃんと覚えてはいないですけれど、
ほうほうほうほう、
な なんかドキュメンタリーだったような気がするかな。
あ、もうドキュメンタリーはそうですもんね。そんなに泣いたりどうこうっていうものでもないし、基本的にはもう起きないですもんね。
自分の感情の方向性を決めにくい映画とかの方がやっぱ好きだよね、きっとね。
なるほど。
これって笑っていいのかな、泣いていいのかな。え、怒ってる人もきっといると思うけど、どうしたらいいんだろうとかって悩むとかがすごい、やっぱり、俺の中での映画的な感覚かもしれない。
だからな、そう、自分の考え方とか自分のジャッジみたいなものをやっぱ信用してないみたいなことがあるのかもしれないですよね。その、なんか脳ではこれはいい映画だと受け付けるが、うん、だし、なんか世の中的にも評判がいいみたいだし、みたいなので、なんかそういうもので自分の指標を作ってしまうケースって多分多いと思っていて、僕は映画好きであればあるほど、それは強いものだと思っているんです。その、この映画はいいものだと思って見てると、結局良くなるみたいなことがあったりすると思ってるんで、その中で、なんかやっぱ自分が嘘つけないのは、やっぱり生理的な反応なんだろうなっていうところは思ったりするのでっていうところで思、なるんですけど、でもポンさんが言うように、それすらもなんか疑うべきというか、なんか、うん、そういうなんか、まあ分かりやすい鳥肌が立つとかっていうのはあっても、なんかそれはでも自分が本当に感動してるとも思えないし、みたいなところはあったりはするので、うん、なんか、そういうものがもやもやしつつ、でも結果としてはなんか、総体としてこれはいい映画だったな、みたいなものはあったりするので、
うん、去年は小学校とか見ましたね、私ね。あれは、
小学校
まあ、いい映画の方
で。あれでもめっちゃ感動するじゃないですか。
そう、だからまあ、だからその辺がちょっと悩ましいとこだけど、でも僕はそういう見方で見てないっていう、まあその、俺の中でのプライドで見てるんだけど、そう、だからあれを感動する作品で受け取ったら、だったら別にいいやって思っちゃうんだけど、どうなんだろうって思えてるからギリいいなって思えてるっていうか、
あ、そうですね。ただただその泣かせるコーヒーを飲んだ後にみたいな、ああいうもんじゃないってことですね。うん、
そう、だから答え合わせするような映画は別に行きたくないっていうのが俺の言いたいことだよね。
3回泣けますは嫌だっていうあれですね。わかりました。そう
なんですよ。特定の映画じゃないけどね。
はい、あれだけを悪にしておけばいいような気もします。はいはいはい。なるほどな。
まあまあ答え合わせするんだったら別に見る必要はないって俺は思っちゃう。
もちろんそうですね。それはありますね。そう、わかりきっている話をこう見に行く。ってことに意味はないし、でもそう、そこにおいてはストーリーテリング、話の展開とかもあるし、いわゆる蓮見茂彦先生がおっしゃる、そのショット的なもの、僕は全然わかってないですけど、それがいかにあるのかっていうところもあったりするから、でもそれは、うん、言語化できる人はするけど、なんか一人一人によってそのね、捉え方とか見方とか感じ方とか全然違ったりするから、その有名な評論家が言ってる表現が必ずしもしっくりくるとは思わないというところにおいて、やっぱ映画っていうのはいいもんですなーっていうね。はい。
ちょっと適当すぎない、
うん、あれ、淀川先生の言葉そうですよね。映画っていいもんですね、でしたっけ。
映画って本当いいもんですねっていうね。
は、ってことですよ。
それ違う。あの、水野春夫。なんで
混ざってんの？え、うん、あ、さよなら、さよならでしたっけ、う
ん、
淀川の
淀川先生。淀川さんですけど。なんで、まあいいんですよ。水野春夫先生ですね。はい。金曜ロードショー。はい。
シベリア朝で、特急になっちゃったっていうところね。うん、はい、というところで映画について引き続き考えていきたいと思っております。はい。タナラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで週2回ほど配信しております。まあ、お好きなサービスでお聞きください。登録もぜひお願いします。また番組へのご意見、ご感想は、公式サイトタナラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
ギャバンインフィニティを見まして、私あの AI に相談しました。これでいいのかと。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ。また。